今日は詩編第22編1節から24節です。この中では苦難の中の賛美と祈りが語られています。1節のところに、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉が出てきます。イエス様は十字架の苦しみの中でまさにこの御言葉を語られたわけです。ある方はもうイエス様はこの詩編を暗唱していたのでその言葉が出てきたと言われる方もあるわけですけれども、しかし苦しみの絶頂の中でただ覚えていたその言葉を語ることができるんだろうかと思います。しかしそれはまさにイエス様ご自身が私たちのためにこの捨てられていただく、その苦しみをイエス様はあの十字架の上で味わわれた。しかも二節に、我が神昼には私はあなたを呼びます、しかしあなたは答えてくださいません。その苦しみをイエス様はあの十字架で受け止めてくださったということであるわけです。私たちも確かに苦しみにあった時、いくら祈っても答えられない、そういうことを経験するのではないかと思います。しかしその時にイエス様はまさに身を裂かれ、そしてまた釘付けにされているその十字架の中で叫ばれ、また私たちをこの思いやってくださる、いや私たち以上にその苦しみを受けられた方であったということになるわけです。しかも3節を見ますと、このけれどもという言葉が出てきます。自分に対して神様は何にも答えられない、しかしイエス様の思いは、あなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美ですと神様を崇めているわけです。それがイエス様の真実な心であり、そしてたとえ自分が 100% 見捨てられても神様を恨むというようなことではなかったということを見ることができると思います。もちろんこの詩編はダビデの賛歌と表題にあるように、ダビデが実際にサウロに追われて荒野をさまようその苦しみの中に歌った歌であると言われているわけですけれども、しかしダビデの子としてお生まれになったイエス様も一切の栄光を捨ててこの世に来られ、そしてまた苦しみの中にあっても、あなたは聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美ですと神様を褒めたたえて、おられるということを見ることができるわけです。そしてまた4節5節にこの信頼、そしてまた助け出されたというような言葉が繰り返し出てきているわけです。私たちの先祖は信頼しましたとあるんですけれども、もともとの先祖は誰だったのか、それはアブラハムであるわけです。アブラハムは信じた、それを彼の義と認められたとあるわけなんですけれども、ただ信じる、その信仰によって義と認められる。だからこのアブラハムの信仰っていうのは、ただ単に口で言ってる信じますっていうだけではなくて、もう全く信頼する、神様に委ねていく、その信仰によってアブラハムはさまざまな困難の中から助け出されて、そしてまたイスラエルはまさにその信頼信仰によっていろんな苦難を経て、そしてまた約束の地カナンにたどり着くことができたわけです。ですから私たちも苦しみの中にあって、どれだけ主に信頼しているだろうか、その信仰が私たちも試される、そしてその信仰によって必ず神様は助け出してくださり、そしてまた祝福を与えてくださるということを私たちは必ず体験するのではないかと思います。そして6節に、けれどもとあったわけですけれども、さらにここにはしかしという言葉が出てきます。 私は虫けらですと、そのようにこの言っているわけですけれども、7節のところには、私を見る者は皆私をあざけります、頭を振りますとあるわけですけれども、まさにイエス様もそのあざけりを、あの十字架にかけられている時に受けられた方であるわけです。そしてその人々は何と言ったのか、8節のところに、主に身を任せよ、助け出してもらえばよい、主に救い出してもらえ、彼のお気に入りなのだからと、もうそのようにイエス様はあざけりを受けられた。しかしその思いは11節に、どうか私から遠く離れないでください、苦しみが近くにあり助けるものがいないのですと、もうまさに四面楚歌、誰も助けてくれない、その周りにいる人たちの姿というのは、12節に、多くの大牛が私を取り囲み、バシャンの猛者どもが私を囲みましたというぐらいの、もう本当にもう周りは自分を預ける者たち、そしてまた罵り、そうしたものをイエス様は身に受けられるということであったわけです。18節を見ると、彼らは私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますとあるわけですけれども、実際にローマの兵たちは、まあ、イエス様の衣服をこの本当に奪い合った。しかもその服はもう縫い目がないということで裂かれなかった。そしてここに出てくるように、くじ引きにして奪われるということがあったわけです。ところがイエス様は19節に、主よ、あなたは離れないでください、私の力よ、早く助けに来てください。まさに信頼するのは神様以外にはおられない。20節には、私の魂を剣から、私のただ一つのもの、それはもう命っていうことであるわけですけれども、意の手から救い出してくださいと、もうまさに死なう神様にもう信頼を寄せておられたっていうことを知ることができます。しかしその後で21節の終わりには、あなたは私に答えてくださいましたという、もうまさに心の確信がイエス様のうちにはあったわけです。もう人間的に見たらもう完全にダメである、十字架の上でもう本当に事を切れるということであるわけですけれども、しかし22節に、私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、改宗の中であなたを賛美しますという、まあ不思議なこの情景があるわけですけれども、しかしこのことはあのローマ時代、もうイエス様を信じたクリスチャンたちがまさに捕らえられて、そしてまた見せ物にされ、あのローマの円形競技場コロシアムに連れて行かれた時には、彼らはじゃあもう自分たちはもう本当に失敗してしまった、ダメだった、何のために信じてきたのかというようなことは全く彼らの口からは出てこなかったということであるわけです。いや、むしろその中で賛美を捧げ、また神様を褒めたたえるというその姿をローマ市民は実際に見たわけです。そしてそれがクリスチャンの真実、もうキリスト教のその姿だということに、もう人々は感銘を受けて、そしてじゃあ信仰をする人たちがいなくなったのか、それとはもう全く逆になっていったということが、もう歴史が証明しているところであるわけです。そしてそれは日本でもあの長崎で起こったわけです。26人の人たちがもう京都から引き回されていって、そして長崎のところでもう同じ十字架にかけられて死ぬ。でも彼らもやはり主を賛美し、神をあがめ、そしてその姿を見た人たちはもう本当にこの畏敬の念に打たれるっていうか、そしてまた自分たちも死ぬけれども、もう同じように 本当にこう褒めたたえて喜びを持って全うしたいという人たちがなんとその十字架に殺到していって、もう血のついたこの衣服やまたこの木切れをもう切り取って持ち帰ったという文章を私は資料館で見て非常に驚きましたけれども、それ以来もう公開処刑は行われなくなった。だからどれほどそうした死の間際の中にあっても喜びと賛美に輝いていただろうかということが思わさせられるわけです。ですから23節に、死を恐れる人よ、人々よ、死を賛美せよ、ヤコブのすべての末よ、主を崇めよ、イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。それがやはり信仰の真実であるということを思います。また24節に、主は貧しい人の苦しみを下げ済まず、厭わず、御顔を彼らから隠すことなく、助けを呼び求めた時聞いてくださった。御顔を彼らから隠すことがない、本当に神様の臨在栄光がその中に表されるということであるわけです。願うは私たちも本当にそのような神の臨在が表されるということを体験することができるならば、なんと素晴らしいことであろうかということを思います。私たちの日々の生活はどうでしょうか。ちょっとしたことで不満に思ったり、そしてまた人のことを非難したり、果たしてそれがもうイエス様に似る姿であるのかどうか、私たちはもう一度自らがどのようなものであるのかということを、この受難週の中に、またイエス様の十字架の中に自らの姿を見るものとさせていただきたいと思います。ヘブル書の13章の5節には、主ご自身が私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたとあるわけですけれども、私たちは本当にこのことが真実であるということを体験させていただいて、やがては私たちは人生を終えてイエス様の前に立つ時があるわけですけれども、本当に約束してくださった御言葉は真実でしたと証しするものとさせていただきたいと思います。